今日恵みをいただく御言葉は申命記の33章18節から21節までです。申命記33章18節から21節。ゼブルンについて言った。ゼブルンよ、喜べ。あなたは外に出て行って、イサカルよ、あなたは天幕の中にいて。彼らは民を山に招き、そこで義の生贄を捧げよう。彼らが海の富と砂に隠されている宝とを吸い取るからである。ガドについて言った。ガドを大きくする方は褒むべきかな。ガドは目獅子のように伏し、腕や頭の頂をかき裂く。彼は自分のために最良の地を見つけた。そこには指導者の分が割り当てられていたからだ。彼は民の先頭に立ち、主の正義と主の公正をイスラエルのために行った。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日もこのモーセの各部族に対する祝福、その祝福から私たちを学ばせてください。祝福を私たちは受けたいものであり、祝福の祈りを求め、実際に祝福をしていただきます。しかしそれを本当に自分のものとできるかどうか、それはその後の私たちの行動にかかっております。どうかあなたからいただいた祝福、そしてその祝福を得るための約束をしっかりと守り、本当に実質的な幸いを得る私たちでありますように。ただ祝福だけを求めて、それをその通り実行せず、御言葉に聞き従わないで、かえって呪いを受けるようなことがありませんように。イエスよ、どうか今日この語るしもべの唇を今清めて整えて、またこれを聞く一人一人の耳をも清くし、心を備えてください。命をいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセの祝福のうちの、今日は、ゼブルンとイッサカルと、ガド部族についての、祝福を見ていきたいと思います。18節と19節は、ゼブルンとイッサカルが、セットになって、祝福の宣言がなされております。ゼブルンとイッサカル、これは、レアの子供の5番目の子供と6番目の子供です。創世記の49章の方でのヤコブ の各部族に対する予言についても、ゼブルンとイッサカルはペアで、出てきました。この申命記33章の祝福でも、ゼブルンとイッサカル、どうも海辺の、方で、土地を得て幸いと祝福を得る、ということが、記されております。創世記の49章の13節と14節のところでも、ゼブルン、イッサカル、この2つがペアになっているんですけども、創世記の49章13節と14節、ゼブルンは海辺に住み、そこは船の着く岸辺、その背中はシドンにまで至る。イッサカルはたくましいロバで、彼は2つの蔵袋の間に伏す。彼は 休息がいかにも好ましく、その地がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。ゼブルンは海辺に住み、で実際ですね、ゼブルン族はあのガレア湖の西側、ね、地中海とガレア湖の間付近に、ゼブルンとイサカル、その付近に相続地を得て、でそれで、実際その後ゼブルンの部族は、外との貿易でその後発展するようですね。新命記の33章18節、ね、ゼブルンは、ね、外に出て行って喜べ、でイサカルは天幕の中にいて喜べ。ですからゼブルンは、外との商業ですね、それによって、貿易で発展していく、船での貿易ですから、いろいろな外国との、貿易で発展して、ですから、ね、あのキリスト者の中でもですね、このキリスト教会の内部ではなく、むしろ外との交流によって外部と密に積極的に出ていて、外とのやり取りで祝福を得るクリスチャンもおります。教会の中において、あのイサカルは天幕の中にいて喜べ、そのように教会の中において、キリスト者の交わりの中において、でその中で実質的な力を発揮して発展していく人もおりますし、あるいは教会の外に積極的に出ていて、いろんなところに足を運んで、そこからいろいろの良きものをもたらして、そして発展していき、そうしてですね、教会の内の中においても外の方においても、共に、その良きものを発展して分かち合って、そうして、教会全体が立て上げられていく、そういう、形で、現在も、教会が発展しているわけですけども、ですからいろいろなその、人にはそれぞれ賜物が与えられて、外で発展させる賜物もあれば、内で発展させる、賜物もあるわけです。でこの、創世記49章の方のイサカルに対するそのヤコブの予言は、49章の14節からですね、イサカルはたくましいロバで、彼は2つの蔵袋の間に伏す、彼は休息がいかにも好ましく、その血がいかにも麗しいのを見た。でイサカルはですね、確かにそのような、良き産物を得るんですけども、しかし、休息がいかにも好ましく、あります通り、要するに安逸を貪るですね、自分たちに与えられた祝福が、良いものであるのを見て、でそれで、いろいろとサボったりして、でそして後にはですね、この部族の地、イサカルの地は、後にカナン人とか、またアッシリアとかに苦役が課せられてしまうんですね。あのロバ、それはあの奴隷みたいによく働く、こき使われる動物の象徴でもあるんですけども、イサカルはたくましいロバで、ということで、ですから安逸を貪っているうちに、そのうちに他からですね、こき使われるようにロバみたいに、労働させられてしまう、苦役を強いられる奴隷となったって15節の後半にありますけれども、ですから与えられている祝福がいいものであることに、それに安逸をむさぼって、それに安心して油断していると、奴隷にされてしまうんですね。ですから私たちも良き祝福が与えられたのであれば、それこそ本当に気を引き締めてですね、しっかりとその、またと奴隷の組み気を背負わされないように、しっかりと信仰生活を保って歩んでいくべきなんです。続いてですね、モーセの祝福はガド部族について、20節と21節の方で、示しているんですけども、20節、ガドについて言った。 ガドを大きくする方は褒むべきかな。ガドは目獅子のように伏し、腕や頭の頂きをかき裂く。彼は自分のために最良の地を見つけた。そこには指導者の分が割り当てられていたからだ。彼は民の先頭に立ち、主の正義と主の公正をイスラエルのために行った。でガド部族は、ね、目獅子のように伏し、ね、腕や頭の頂きをかき裂く、まあ、ここから、受けます印象としてはとても強い部族だと思われます。で実際、ね、創世記の19章の19節でも、ガドは襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼らのかかとを襲う、ね、強い感じですね。で実際にガド族は軍事的に強い者たちです。ルベン族とガド族とマナセの半部族は先に領地を得ましたね。まだこの、ヨルダン川の東側で、まだ、エリコに攻め入る前にもうすでにヨルダン川の東側の方で、相続地を得ました。で、まあ、それは、それらの部族はモーセに、どうかこちら側の土地を与えてくださいと。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っておりましたので、そのようにモーセに願い出た様子が民数記の32章の方に記されているんですけども、ではモーセはそのガド族とルベン族の申し出に、あなた方そういうことをして先に自分たちだけ領地を得て安逸を貪ろうとして他の部族の息をくじこうとするのか、それは良くないっていうことをモーセに言われて、でそれでこのガド族たちはですね、いや私たちは先にこの領地を得て そこに自分の妻や子供たちと今持っている大勢の家畜たちをそこにまず、ね、置いておいて、それで我々も他のイスラエル部族と一緒になって戦いに行ってますと。で我々は、イスラエル人 その先頭に立って武装して、行きます、まあ、そのことを約束するんですね。民数記の32章のところで、32章の16節からのところで彼らはそういう約束をしております。彼らはモーセに近づいていった。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエル人をその場所に導き入れるまで武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエル人がおのおのその相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちら側東の方になっているからです。これが、まあ、ルベンとガド族が約束したことです。でそれでですね、まあ、実際に、その約束を持って、ね、主の御前で約束したゆえに、まあ、ルベンとガドはあらかじめ、そのヨルダンの東側に相続地を得て、でそこで、まあ妻や子供たちや家畜をそこに置いて、で実際ですね、彼らは民の先頭に立って進んで、戦うんですね。ガドはですから民の先頭に先陣を切って戦いに出ていったわけです。でそれで、ガドを襲う者は、かえって、ガドに襲われる。ガドは腕や頭の頂きを、ね、目獅子のようにかき裂く、その予言が、成就したんですね。民の先頭に立って戦って、でそれで他のイスラエルの部族がヨルダンの西側で領地を得るまで、彼らは頑張ったわけです。まあ、そういうわけで、このモーセの予言、彼は自分のために最良の地を見つけた、 そこには指導者の分が割り当てられていたからだ。彼は民の先頭に立ち、主の正義と主の公正をイスラエルのために行った。で、実際この、ね、言葉の通り彼らは行ったんです。その様子はヨシア記の22章に記されております。彼らが、ね、実際に約束を、ま、本当にその通り実行したということで、ヨシアから祝福を受ける場面が、ね、ヨシア記の22章です。ちょっと一節からお読みしていきます。その時ヨシアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族を呼び寄せて彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。今日までこの長い間あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神主を戒め命令を守ってきた。今すでにあなた方の神主はあなた方の同胞に約束したように彼らに安住を許された。今主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川の向こう側の所有地、あなた方の天幕に引き返して行きなさい。ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。ヨシアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に行った。実際に、その約束を守り行ったんです。彼らは先に祝福を得た、先に幸いを得た、先に、相続地を確定した。他の部族たちはまだ相続地が実質的に与えられていないのに、先んじてですね、このガド族は与えられて、でそれで実際に、他の兄弟姉妹たちを見捨てることなく一緒に戦って、で一緒に兄弟姉妹の相続地の分取りをしてから、ヨシアに褒められて、ヨシアに祝福されて、そしてもう帰って、それぞれのところに帰っていいよということで、帰ることができました。キリスト者の中にもですね、神さんから先んじて、祝福をいただく兄弟姉妹もおります。でそれで、先に確固とした土地、帰るべき家、家畜を住まわせるべきところ、家族を住まわせるべきところを先に獲得して、でそこに家族を置いて、で一緒に、まだそれら祝福を得ていない兄弟姉妹のために戦って、先陣を切って戦って、そこへと一緒になって導く、そういう兄弟姉妹もまたおるわけですね。ただこのガド族たちが祝福されたのは、彼が実際に命じられた通りに守り行ったからです。先に祝福と幸いを得て、栄光の富を勝ち得て、力を勝ち得たにもかかわらず、他の兄弟姉妹たちを、なんだお前たちは、俺は先にもう頑張ったんだから、お前たちもさっさと頑張れ、俺は知らないよ、助けないよ、こういう、これは兄弟姉妹の、やることではないんです。主にある兄弟姉妹のすることではないんです。主にある兄弟姉妹は共に、大きな一つの家族であり、キリストの体であり、各々は各部分ですので、ですから他の兄弟姉妹がもし喜べば一緒に喜び、あるところが泣けば一緒になって泣く。兄弟姉妹が、もし自分たちが先に祝福を得て他の兄弟姉妹がまだであるならば、しっかりと他を助けて、そして彼らが勝ち得て、しっかりと独り立ちできるまでなるまで一緒になって戦うべきなんですね。 だからシニアで兄弟姉妹は、ね、あるところだけが飛んで、別のところは貧しいまま、まだ得てないまま、そういうことではなく、むしろキリストの体として共に立て上げていく、それが主にある家族であり兄弟姉妹です。今日のところでは、ね、本当にいろいろなタイプの部族がおりました。で、ある兄弟ある姉妹が先に相続を得て、先に力を得て、一緒になって戦う、ね、その牙道族のような、人もおりますし、またゼブルン族のように外に出て、外との交渉を持って、外交的な手腕を発揮して、そうして祝福を勝ち取っていくものもあれば、あるいはイサカル族のように、内側において、その力を発揮して、でそれで、共にそれぞれがそれぞれに与えられた賜物に応じて、しっかりと、ね、幸いを得て祝福を得て、それを互いに分かち合う、そういう様を見ていくことができました。皆さんも一人一人それぞれの賜物得意分野が与えられております。とかそれらをですね、主の栄光のために用いて、主にあってしっかりと働いてですね、それで教会全体がキリストの体全体の益となるために、それぞれしっかりと働いて、そうして祝福を共に勝ち得て、共に、ね、戦って、信仰の戦いをして、そして、体全体、教会全体をがの益となるように働いて、そして主を喜ばせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはキリストの体、すなわち教会です。教会はそれぞれが互いに結び合い、互いのために助け合い、兄弟姉妹がのあると部分が苦しめば、共になって苦しんで、共になって助け合い、そこを包み癒し、共に戦い、そして互いが互いのために使い合って、キリストの体全体を共に立て上げていく私たちでありますように。世の中は自分が飛んだら、もうあとは他の貧しい人たちをほったらかして、あるいはもっと貧しい人からさらに搾取してというようなことがまかり通っておりますが、しかし教会は本当に一人一人が大きな家族であり、キリストを頭とする共同体です。どうか私たちはそのことを忘れることなく、しっかりと互いのために立て上げ合って、そして体全体を共に立て上げていく私たちでありますように。それぞれ与えられている分があります。それぞれの得意な分野があります。どうかそれをしっかりと見つけ、それに召しに従って忠実に歩み、与えられた賜物タラントを用いて、それを増やし、それを用いて御国のために働く私たちでありますように。与えられた賜物を地に埋めてしまうような、そのようなことがありませんように。イサカル族は地に埋めたがゆえに、安逸を貪ったがゆえに、ロバのような苦役が課せられてしまいました。どうか私たちはそのようなことがなく、しっかりと主によって働いて、世の奴隷ではなくキリストの奴隷として働く私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。